5月の16日に73歳なんで、携帯は絶対死ぬまで使わないって言ってる下山真央です。ダーブンの方とは初めてお目にかかるんですけど、あるいは記憶されてる方がいらっしゃるかもしれませんが、土岐国家法が制定された時、私下関市大の学長でいまして、あそこは40年あの日の丸を入学式卒業式掲げてて、学生課が八甲一宇の遺訓を継ぐは我が下関市大という恐ろしい学生課自分で僕も驚きまして、ね、学生課の方はあの辞めさせました。運動部が体育会がね半年議論して辞めました。あの泣けました。それがね、しかし日の丸の方はね、安倍晋三の顧問たちと争って結局下ろせなかったんですが、常に卒業式入学してこれは間違ってると、仮に真ん中の赤がこう大きくなって赤旗になってもね、学問の自由というのは国家からの自由なんだから、ましてや国旗国家法になったら日の丸自体はまだ許せる、国旗になったら絶対許せるというのを言い続けてね、あの死ねとかこの朝鮮野郎とかいろいろ安倍晋三の顧問たちにやられました。あの中にはご記憶の方、当時の私のホームページはまだサーバーに残っており、サービスと出てきます、どうぞご覧ください。私はさっき言った年齢なもんですから、1945年の前の日本も知ってるし、その後の日本も知ってるわけですね。で、社会科学者ですから、あの経済学者なんですから、例えば戦争と経済ということで明治から今日に至る年表を作ってみると、45年まではね、まあ高架橋事件とか台湾征伐から始まって、まあ戦争ばっかりですよ。45年以降は真っ白なんですよ。日本は戦争に関わらなかったわけじゃない、平和国家じゃなかったと思いますね。日本を基地にして平壌を爆撃し、ハノイを爆撃したんですからね、あの戦争は関わってたんですけど、日本人が行って外国人を殺すってことはなかったわけね。しかし今度の会見でそういうことはあのみんなあの隣の人と話すべきなんですけど、今ある自衛隊を正当化するのが目的じゃ全然ないんですよね、あの日本が海外であの戦闘できるようにする、アメリカの、ね、あのだから日米日軍でね、まあ、イギリスと日本のあれはそれぞれポチとかプードルとか言われてるんだけど、そういう路線でアメリカに言われて会見ですよね。もちろんあの日本の大企業もね、海外に工場を展開していろんな操業が起きてます。フィリピンではトヨタの操業が起きてますね。でそういうところであの仮に暴力的な抵抗が起きると必ず今度は自衛隊が行くっていうようなこともあると思うんですよね。で私はそういうことにを止めたっていうことを見てね、死にたいと思ってここへ来てます。海老名っていうところに住んでるんですけど、去年の2月から海老名の共産党が毎月9日の朝を駅頭に宣伝活動で立つんですよね。私はそれを聞きつけて5月からずっと毎月あの出かけちゃってるときは別ですが立ってます。で1ヶ月ぐらい前に海老名救助の会ってありましてね、これは救助の会は共産党引き回しって非難もあるけど、私は全然そういうんじゃないのが多数だと思って、海老名もそうで市議会のネットと旧社会党の無所属の人と共産党3つの会が一緒になって作って、それが広がってね、1年僕見てたんですね。で1ヶ月ぐらい私はかなり童話的な男なんですよ。市民主義じゃないんです。そういう思想を選んだんですね、この73年の生涯の中で。ですがそのことを分かって私を代表にしてくれたんですね。それからでここは毎月月末頃世話人会やって、そのあった後サティの前でやっぱり1時間ぐらい宣伝活動やるんですね。で参会派の人が次々にそこに私も一緒に立ってビラまいたりなんかする。で何としてもこれを止めたいんですね。で止める要は結局何人かなくてる我々、最後は国民投票が来ますから、庶民の意思ですよ、草の根の意思、草の根が右翼とか極右的意思に絡み取られたら、ね、負けですよね。ですから会見は自衛隊を合法化するためじゃなくて海外派遣のためだとか、北朝鮮が攻めてくるっていうふうに言うんだけど、日本の軍事費と 共和国の軍事費に比べると日本の軍事費は共和国のは1万分の7、日本にある在日米軍の戦力あれしたら10万分の1ぐらいです。だから向こうはものすごい恐怖心に駆られてスパイ戦やなんか出すわけでね、韓国のようにもっと全面的に平和外交を展開すべきだとかね、そういう議論を身の回りでやってほしいですね。で、私は東亜間の共同も非常に大事だと思うんですが、いろんなことがごちゃごちゃ起きてきてね、しかし今はかなり困難だと思います。で、仮にうまくいってもね、3分の1の議席まで行くのは私は率直に言ってできない。で、最後は国民投票まで行くと思ってますね。それで私たちを非常に力づけられるのは、去年の5月の29日にフランスで行われた国民投票なんですよ。で、この数字をぜひ皆さん、私はフランスで起こったことは日本で起こせるとは単純に言えないんだけど、かなり同じようなことが起こりうるんじゃないかっていうふうに思ってるんですね。それはご存知のように、この欧州憲法っていう締約なんですが、その基準を国民投票にしなくてよかったんですけど、シラクは国民投票に書いたんですね。で、それに対してね、ウィ、賛成は1281万、ノン、反対が1545万、それから棄権が1280万、だから大体国民が3分されて、相対多数をノンが占めたんですね。しかし議会勢力は全然違うんですよ。フランスではね、右翼っていうことは日本とは違います。シラクとかビルパンとか、さあ自民党は右翼とも左翼とも言われないでね、そのヨーロッパで極右っていうのが右翼と言われて、これは非常におかしいんですけど、まあ、つまり日本人は右翼左翼は偏っていて、立場を取らないのが正しいって、私はロックでもフォークソングでも歌える、お前はどっちの立場に立つんだっていうのが大事で、だから市民が党派を作るって考えでね、しかしそういう議論を今しようと思ってないんで、その時のフランス議会、今でもそうなんですが、同じなんですが、見てみると右翼の最大党派はシラクの党、共和国連合、これが369、これは全党員が賛成ですね。から左翼 の最大党派は社会党 PSPS ですが、これが141です。で、そのうち前に総理大臣だったファビウスと10人近くが反乱を起こしたんですね。その人たちと共産党と極左と連合を作って運動をやったんですね。だから議会の数から言うと141から10引きますとね、500なんですよ。全議席577で8割強がね、ヨーロッパ連合、しかし国民の多数は、欧州憲法は社会化されたヨーロッパではなくて新自由主義のヨーロッパを作るというふうに考えて反対したわけですね。それが通った。だから僕は結果は日本の支配層の肝を縮め上がらせたと思いますね。ぜひ日本でそれを再現したいって思っているわけです。そういうことで私は呼びかけ人であるんですが、でそのいろんなことやってるもんだから、メールもよく見ず、会合にもなかなか準備に出られないでいて、平和の方のメンバーではないんですよ。それから五権共同のメンバーでもないんですね。しかし呼びかけ人で、個人の呼びかけ人で参加してます。だから例えばね、最初の簡単な文章は全部僕は賛成したんですが、政党党派の人々が結束して市民と共に、私はさっき言ったように市民が党派を作るんで、市民と市民じゃない政党党派の人がいるっていうのに全然考えてないんで、まあ、そういうような違いを超えてね、いろんな考えの人がとにかく保守層まで含めて、でもちろん選挙である共同ができて成果を上げたらみんな元気になりますから、うん、それから共産党も見てると、社会党に呼びかけられたんでは近畿弱薬規定赤党の一面に出てるわけでしょ。しかし党大会の決議は委員長報告では党派間の連合は今できないって言ってますね。法的方針はそうなんですけど、しかしですから社会党がいろいろ呼びかけたらやりますって言うんですね。で、今いろいろネットで議論されている文章を見ても、沸き立つような世論の動きこそが選挙の様相を決め、政党の行動や方針にも影響を与えるって書いてあるのでね、ぜひ沸き立つような世論を起こしたいっていう思います。